引き続き今日はマタイの福音書をみんなで読み進めていきたいと思います。しばらく間が空いてしまったんですけれども、このマタイの福音書、心の貧しい者は幸いです、この5章から始まった三条の説教ですけれども、この教えに始まりまして、天の御国に生きる信仰者の祝福とそのふさわしい生き方について説かれています。5章の17節からは少し遡りますけれども、イエス様は律法や預言者を成就するために来たのですと言われて、その律法成就の例を教えてくださっています。ここまで説かれてきた律法成就の例も今日の7章で終わりまして、この三条の説教もここで終わるんですが、まとめとも言っていい箇所かと思います。どうか今日もここからこのイエス様の教えの深きを知って、天の御国に生きる恵みが与えられますように。たくさんのことが書いてあるんですけれども、一つ一つじっくり味わって、その深きを恵みをいただいていきたいと願います。早速見ていきたいと思いますが、今日の7章はまず裁いてはいけません、自分が裁かれないためですと一節、この御言葉に始まります。イエス様は前の6章のところで、人前で見せるための善行をしないようにと教えられて、偽善を糾弾されます。そしてまた、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。6章の14節から15節ですが、こう言われます。これは天の御国に入れられ、神の愛に恋い生きるようになるものとしてふさわしく教えてくださっているものです。それは心から神の愛に全てが満たされて、誰をも愛し誰をも許すものに作り変えられた姿ですけれども、とりわけイエス様の十字架上の無条件の許しを思い起こさせます。2節に、今日の7章の2節に、あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測られ測り与えられるのですと、こうイエス様は教えてくださっています。人がいかに他人の罪に厳しく人を裁くか、またその一方で自分の罪には全く気がつかないことを、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですかと諭してくださいます。針とここにあるのは、家の屋根や部屋を支える柱となる、もう丸田んぼのことなんですけども、そんな大きな自分の罪には本当に人間は全く、私も含めてですが、気づかず、他人のわずかな罪を許すことができません。そしてもうそのことで頭がいっぱい、人を裁いてばかり、そんなことないでしょうか。偽善者よと、ここでも前の5章6章に続いて、自分を良しとして罪を認めず他人を裁く者を糾弾されます。今日の箇所では、むしろ求めなさい、そうすれば与えられます、7章7節とイエス様は言われて、他の人を裁くと言ったことではなくて、むしろ積極的に、前の6章でも、まず神の国と神の義を求めなさいと 言われていますけれども、良きものを求めることを進めてくださっています。良きものを天の御父はよくご存知で、それを人間の親が子に最善に施すように与えてくださるということを教えてくださっています。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。これらはすべて言語では現在形の命令形で書かれているんですが、求め続けなさい今もということで、根気よく求めることの大切さを説かれ、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますとおっしゃってくださっています。イエス様ご自身がこうおっしゃってくださるこの御言葉を感謝して信じて受け取りたいと願います。天の父は私たちに必要なもの、最も良いものをご存知ですから、パンを求めて石が与えられたり、魚を求めて蛇を与えられる蛇が与えられるなどというようなことはありません。なぜそんなことは神様はなさいません。必ず私たちに最も良いもの、それは当初自分で考えていたものとは違う場合があるかもしれませんけれども、お与えになることを信じます。天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。7章11節根気よく信じ祈り求め続けたいと願います。どうか他の人の罪を見て裁く、批判するといった暗い面ではなくて、積極的に天の御父の御心にかなう良いものを祈り求めていきたいと願います。昨年洗礼を受けてクリスチャンになった森川達也兄弟と今も洗礼後の学びを定期的に行っています。先日は祈るということについて学びました。兄弟は祈りは神の御心を求めるということだということがよくわかったと言われました。そしてこうも言いました。そうでないなら祈りの本質を取り違えている。自分はこれまで自分の願いばかりを祈ってきた。間違っていたと思う。また多くの人もそうではないだろうか。祈り求めるとき御心が表される。これが大切で、それがたまたま自分の願いと一緒の結果になってもならなくてもそれは問題ではない。だから 100% 祈りは叶う。もし叶わないということであれば、それは自分のアプローチが違うということ、こうよどみなくおっしゃいました。受洗したばかりの素直な信仰を持ってこうおっしゃいました。その通りだと思います。ハッとさせられます。しかし私も含め肉の身の欲を持つ多くの人たちが、主よ主よと御心を求めると、御心と言いながら、これが分からずにいるのではないでしょうか。祈りというのは神様の御心を伺って自分を変えていくプロセスであります。神様を変えていくのでは決してありません。陶器が陶器師に向かって何を言うことができるでしょう。いつまでも頑なに神の御心でないことを求め続け、チルチルミチルのように青い鳥を探し求め続ける。下手をするとそんなことで一生終わってしまう。願わくはそのような無駄な時を 一時も過ごすことがありませんように。そして7章12節にはここまでの三条の説教の結論的な御言葉をイエス様はくださっています。7章12節、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。これは天の御父なる神への祈り求めに応じて神様が与えてくださること、豊かに与えてくださることへのもう応答の行為とも言えるでしょう。こんなに神様が良くしてくださってるんですから、私たちになぜ同じように他の人に私たちの願うようにさせていただけない、そのようなことがあるでしょうか。私たちも自分がしてもらいたいように人に心から与え施し成していくことができますように。とても分かりやすく 実際的に簡潔に教えてくださっています。そしてこれが律法と預言者ですとイエス様ここで言われます。これは前にも触れましたけれども、聖書では旧約聖書全体のことを律法と預言者という表現で指し示しています。これは三条の説教の始め5章17節からイエス様が教えてくださっているこの三条の説教のエッセンスとも言えることです。5章17節を読みします。私が律法や預言者を廃棄するために来たとは思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。この三条の説教はイエス様を信じる者に与えられている素晴らしい特権とも言える祝福についての教えです。そしてそれはまたそれまでの旧約聖書の教えとは決して別の新しい教えでとしてではなくて、その深い意味を具体的に生き生きと表したものです。心の貧しいものは幸いですに象徴されるその教えは、いわばこの世的な考えとは逆説的な真逆の天の御国に生きるものとしての深い意味での神の恵みの理解であり、その価値観です。これをイエス様が天の父なる神から使わされた権威を持ってお語りくださったがゆえに、人々から驚きを持って受け止められる、そのようなものでした。それはこれまでの伝統的なユダヤの律法理解を超えるかのような教えですけれども、しかし決してそれを否定するものではありません。そうではなくて、イエス様は律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来られたのですと ご自身おっしゃいます。こう教えてくださって、ここまで律法の本質を誰にも分かりやすいように例示して教えてくださいました。この人からしてもらいたいことは何でもあなた方にも同じように、あなた方も同じように人にしなさいというこの12節の教えは旧約律法のエッセンス、神を愛し人を愛すということの実に分かりやすい日常的な実践の勧めです。この三条の説教の中心ともいえる、これは黄金律と言われている、聖書の黄金律と言われている御言葉なんですけれども、それは5章ちょっと遡って5章の20節で言われている、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。これほど大切なことなんですけれども、天の御国に入れない、 これは一大事ですが、とイエス様がおっしゃっておられる通り、パリサイ人の義に勝る愛の実践、愛の実践に他なりません。律法と預言者という表現は、他にもマタイの福音書では後の22章の40節にもあります。少しこの箇所を読んでいきたいと思います。マタイの福音書22章35から40節です。お開きにならなくても結構です。聞いてくださってるだけで結構です。マタイの福音書22章35節から40節です。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。マタイの福音書22章35から40節です。この第二の戒めについては10回に直接関連してパウロも触れています。ローマ人の手紙13章の8節から10節、これもお開きにならなくて結構ですけれども、ここもお読みします。ローマ人の手紙13章の8節から10節です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、他人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。ローマ人の手紙13章8節から10節です。これらのことがイエス様の三条の説教のとても大切な教えの中でも、象徴的にも、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいとの言葉に込められています。結局は愛の実践に尽きることです。さて7章の後半は、ここでは天の御国に実際に入りましょうとの勧めです。7章13節から14節をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。ここには正しい道を通って正しい門から入ることが勧められています。誠に天の御国に入る門は狭く、その道も細いこと、それを見出すものはわずかであることが言われています。またイエス様は、私たちが本当に御国に入ることができるように、もう2つのことを教えてくださっています。一つは、偽預言者たちに気をつけなさいと警告をしてくださっています。彼らは賢く知的に迫りますけれども、間違った教えを持ち込んで教会を分裂させます。そしてそれは、その身によって見分けることを教えてくださっていますが、確かにおかしいと気づく人もいます。2種類の木があり、違う実がなります。それは単に主の名によって預言し、主の名によって悪霊を追い出し、 主の名によって多くの奇跡を行うことではないと言われます。それらはそんなことは全く関係ないと言われます。そして天におられる私の父の御心を行う者が入るのです、21節とイエス様はおっしゃいます。本当の意味で天の父の御心を行っていくことができますように。そしてイエス様はこの三条説教の最後に2種類の土台について言われます。今日の箇所の24節から27節ですが、ここもお読みします。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。今日の子どもたちのメッセージにもあったんですが、これらの言葉を聞いてそれを行う者、これはこのイエス様の教えを実際に聞くだけでなく行う、実行する者です。それは旧約聖書の律法の教えを成就して生き生きと天の道の愛を実践されるイエス様の教えを行う者、とりわけ神を愛し人を愛すことを実際の生活の中で行っていく信仰者です。自分の人生の中で行っていく人生信仰者です。岩の上に自分の家を建てた賢い人、この岩とは何のことを言っているんでしょうか。やはりイエス様の教え、イエス様ご自身ではないでしょうか。岩なるキリストではないでしょうか。先日塩谷文子さんというある信仰者の伝記を読みました。この方は生まれつき脳性麻痺で手足がほとんど動かせず、言葉さえも喋られません。一人で食べることもできず、わずかなことを除いて自分の身の回りの一切を全て他の誰かに行ってもらわなければ何もできないという方です。母親がクリスチャンであったことから信仰を持ち、ロサンゼルス生まれなのですけれども、戦争中も日系人収容所で過ごして、やがて父母も父も母も亡くなり、天涯孤独の身となります。しかしこの文子さんはとても賢く聡明な方で、いつも聖書を読んでニコニコと明るく、ほとんど毎日クリスマスでの上で過ごす毎日なんですけれども、周りの方々を愛し気遣い、とても前向きに積極的に毎日を充実して生きていきました。そして彼女はほとんど何もできない身でありながら、彼女に接する者は彼女の愛と信仰に誰もが本当に驚くほどに不思議に励まされて、本当に彼女と接していると自分の悩みが本当にバカげているように、バカバカしく見えるような、そんな彼女の生き方そのものを見て、実に多くの方をこの方はイエス・キリストを信じる永遠の救いへと導きます。最後まで守られて、そのような本当に奇跡的に生まれてきたという中から、その後88歳の地上の生涯を終えるまで、人生を歩み抜きます。彼女にはいつも心に喜びがありました。もうこれが彼女に接する者に本当に分かります。 言葉が喋れなくてもその笑顔にあるいはその励まされる言葉にこの展示を一点一点この頭で示して会話をする、もう本当に長い気の遠くなるような時間もかかるんですけれども、しかし本当にそのようにして彼女に接した人たちは大きく励まされて、彼女の心にいつも喜びがあること、これは本当によく分かったということです。そして彼女は皆にがどんな人にも、もちろん障害のある人にも、神には目的とご計画があること、それが自分には分からなくてもあるということ、そして神はどのような状況や身であっても信じる者を必ず日々守り養われるということ、そして素晴らしい天の御国を与えてくださっているということ、この3つのことを彼女ははっきりと自分の人生の中で見出し、イエス様から片時も目を離すことなく、実際もうあらゆる試練が彼女の人生に起こるんですが、もうさまざまな火事にあったり、もういろんなことがあるんですけれども、その全てを苦しい時も主の御心と積極的に受け止めて受け入れて、全てそれを良しとして受け入れて、乗り越えていかれます。そこに神の働きがなおあるということを認めて、そうして自分の道をまっすぐにしてくださると言って喜んで生きていきます。岩なるキリストの上に岩を立てる人生、洪水が押し寄せても揺るがない人生、多くの良き実を結ぶ人生でした。この方はよみがえりの新しい体を持って天で主なるイエス様とお出会いできることを楽しみに固く信じて毎日を歩まれておられましたけれども、今間違いなく天の御国で主のもとに彼女の導いた多くの兄弟姉妹と一緒に行こわれていることを信じます。こんな人がいるのかと私は本当に感動して、主の道からの素晴らしさを思い、主の皆を褒めたたえました。この三条の説教でイエス様はそれまでのユダヤの律法をベースとしながら、その成就として生きるべき道を明確に実践的に実際的に説いて、そしてその内面的な意味での実践行いを強調して奨励します。地の塩、世の光としての生き方、殺人、姦淫、離婚についての考え方、施し、祈り、断食などでの注意点、偽善や人を裁くことへの警戒、思い煩わず神の国を求める生き方、実に様々にわたって生活の隅々あらゆる領域に実際を導いてくださっています。良い実を結ぶ大切さを説き、そして最後にこれらのイエス様の言葉を聞いて行いなさいと言われます。その行いはそれまでパリサイ人らが説く儀式的立法的主義的な行いとは一線を画すものでした。これらイエス様が教えてくださったことは全てそれまでの伝統的なユダヤの聖書的価値観に基づきながらも、決して自分の力でそれを達成獲得しようとするものではありません。救われた者にふさわしく人の社会の毎日の中で実を結ぶ神の義、愛がその最たるものですけれども、そのような成果の意味です。それをイエス様を信じる信仰者がその恵みに応えて律法を成就したイエス様に従って生きようとする福音の生き方です。イエス様が私たちの救いの岩です。まことに主は大いなる方、すべての神々に勝って大いなる王です。このマタイの福音書は大なるイエス様の到来、この王によってもたらせる天の御国、 そしてそこに生きる神の御国のルールを教えてくださっています。それは天の父なる神の御心を行うこと、救われた者にふさわしく与えられた律法の本質を実践して生きることです。そしてそれは隣人の愛、隣人への愛にの愛の実践に他なりません。どうかこれを本当の意味で日々日常を行っていくことができますように。主よ主よと言って御言葉を伝えているから、奇跡を行っているから救われるのではありません。それらが救いの印ではありません。まして自己中心の願いを神にも、叶えてもらう生き方、そんな生き方でも絶対にありません。イエス様を主と信じる者はその教えにふさわしく生き、またふさわしくその身を結んでいきます。神の天の御国に入るのはそのような本当の意味で、実際にその信仰がもう表に行いとしても現れるような、もう何かにじみ出るような、そんな生き方をするものです。決して自分の力ではないけれども、主に従いゆくとき、主がその道からを表してくださる。そして気がついたとき、多くの実を結んでいる。あらゆる困難も乗り越えることができてしまっている。気がつくとそのような人生です。そのような祝福が備えられている、与えられているということを覚えたいと思います。どうか私たちも信じ救われ、その御約束に預かったものにふさわしい生き方を、このイエス様の参上の説教の通り生きていくことができますように。信仰の上に、岩なるイエス・キリストの上に、私たちの家を、全生活を、人生のすべてを築いていくことができますように。イエス様の言葉を聞いて行わないものではなく、愛に根ざし御言葉を聞いてそれを実践できますように。真の信仰者としてふさわしく生きていくことができますように。一言お願いします。
恵みか起点のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、私たちは本当に心にさまざまな思いを持ちますけれども、あなたは良いものを求めなさいとおっしゃってくださっています。祈り求めます。それがもし私たちの心にあるものと違っていたとしても、あなたは最も良いことを私たちの人生で知っており、それを惜しみなく与えてくださる方ですから、私たちが喜んで受けていくことができますように。決して何かダダをこねて、御心でないものを求め続け、御心でない方に道に行ってしまうというようなことがないように守ってください。またあらゆる危険もあることを覚えます。どうか私たちが岩なるイエス様にしっかりつながって、イエス様の上に人生を、生活を、生涯のすべてを立て上げていくことができますように。それは私たち本当に愛の実践、それをイエス様が教えてくださっていることを覚えますので、どうか私たちがいつも他の人を愛し、あなたを愛し、あなたを見上げて歩んでいくことができますように。襲い来る多くの困難、これも人生にはあります。しかしどうかそこでイエス様を見上げて、皆でそれぞれ与えられた人生を乗り越えていくことができますように。励まし合い、どうかキリストの御体なる教会を、この教会も立て上げて皆で行くことができますように。そして幾多のチャレンジにも乗り越えて、あなたの祝福のうちに人生を歩み抜き、御前に喜ばれる人生、そして天の御国で皆で永遠にあなたを褒めたたえる祝福をの永遠の命をいただいていくことができるように助けてください。感謝して尊い我々の救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。